お祈りします。天と地なる神様、あなたを崇めます。こうして私たちはイエス様のお誕生を待ち望むこのアドベントの第二週を迎えることができたことをありがとうございます。今救い主のお誕生を待っていた人たちのことを聖書から学んでいます。今日もザカリアの賛歌を通して神様が私たちに与えてくださった救いがどんなものかを本当に心に刻みつけるひとときとしてください。御言葉によってこの1週間歩むことができるように私たちを取り扱ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは先週ザカリアの賛歌を歌ったザカリアとその妻エリサベツの信仰を学びました。祭司だったザカリアはもう年を夫婦は取っていたけれど、自分たちを通して跡継ぎが生まれるようにと彼らは祈っていた。神様はその祈りに応えてくださって、このザカリア夫婦に赤ちゃんを与えてくださった。で、2人のザカリアとこのエリサベツの信仰は、この神様に期待をして神様の御業を待ち望む信仰なんだということを学びました。で、このアドベントっていう時は待ち望む時なんだ、待つ時なんだ。信仰の一つの面っていうのは神様の働きを待つ。イザヤ書40章31節、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、翼を買って登ることができる。歩いても疲れず、走っても疲れず、歩いても絶え間ないと書いてある。待ち望む、待つっていうことなんだということでした。そして、さっきもお話ししましたけども、私たちがこの待ちきれないで、お祈りをこの自分の倉庫とかお尻にしまっちゃって、埃がかぶってるお祈りはないだろうか。それをもう一回引っ張り出して、埃をはたいてその祈りを祈ってみましょうという話をしたわけですね。で、今日はこの、ザカリアが神様を賛美した、67節からの賛美を一緒に読んでいきたいと思います。これは、ルカの福音書に書かれている、クリスマスにまつわる4つの賛美歌の一つ、ザカリアの賛歌、ベネディクトスと呼ばれている、賛美です。さて、ザカリアはこの神様の言葉を信じなかったがゆえに、ペナルティを受けてですね、このバプテスマのヨハネが生まれるまで、口を聞くことができなくなりました。で、それは罰というよりも、この神様の御業をよく考える時間だったわけですね。で、彼が口を聞けるようになった途端に、彼の口からどんな言葉が出たでしょうか。64節。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は解け、物が言えるようになって、神を褒めたたえたと書いてあります。彼は、口を聞くことができるようになった、話せるようになった途端に、神様への文句とかですね、愚痴とか不平を並べ立てたんではなくて、神様を褒めたたえたって書いてある。さてさて、私たちはどうでしょう。一日の始め、今日の朝を考えてみましょう。今朝起きた時に、私たちの口から一番初めに出た言葉はどんな言葉でしょう。あーとかあくびとかそういうことは別にしてですね、どんな言葉が出たでしょうか。私たちも毎日の始めを神様を褒めたたえることから始めることができたら、どんな素晴らしいでしょうね。でも新約聖書のヤコブ書に書いてありますが、私たちの舌は私たちの中でなかなか難しくて、この同じ舌で神様を祝福して、同じ舌で神あの人を呪うんだって書いてあります。で、私たちは罪人ですから、そのようなものを持っていますけども、ため息をついたりですね、愚痴を言ったりとかですね、また一日が始まっちゃったとかね、そういうことがあるかもしれませんけど、でもそれと同時に私たちはそれで一日の始め、一日の口が開けて始める時をスタートするだけじゃなくて、このザカリアが口が開けた時に神様を褒めたたえて、彼はまた新しい人生を始めたようにですね、私たちを神様を褒めたたえることから日々を始めることができたらどんなに幸いでしょうか。 さて、このザカリアの賛歌は大きく分けると、この2つの部分に分けることができます。前半は神様の救いの恵みの過去、現在、未来について書かれています。そして後半はその神様の救いをやがて私たちにもたらしてくださる救い主の、先駆けになるバプテスマのヨハネの働きについて書かれています。今日は前半の方を中心しながら、後半の方も読みながらいきたいと思います。救いの恵みの過去、現在、未来というのがここに出てきます。神様の救いの過去、現在、未来、旧約聖書から新約聖書を貫いて書かれている救いの恵みの過去、現在、未来です。まず救いの恵みの過去です。1章68節から70節を見てみましょう。そこにこのように出てきます。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りにと書いてあります。ここで3つのキーワード、救いの過去についてザカリアは自分の賛美の中に3つのキーワードを入れました。1つは顧みたという言葉です。2つ目の言葉は贖いをなしという言葉です。もう1つは救いの角を立てられたという3つの言葉です。顧みたというのはどういうことでしょうか。昔イスラエルの民はエジプトで奴隷生活をしていました。ちょうど今日私たちは七エジプト記を読みましたけれども、奴隷生活をしていました。彼らは重労働で悩みうめき、そして神様に助けを求めて祈り続けていました。神様はその祈りに聞いて、そしてモーセという一人の人物を立てて、イスラエルの民をエジプトから救い出されました。出エジプト記3章の7節から10節にそのことが出ています。出エジプト記3章7節から10節、開けられる方は開けてください。聞いてくだされば結構です。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出そう。主は、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。顧みられたということはちゃんと忘れないで覚えていてくださった。そしてそれをほったらかしにしないで、そのために働いてくださった。神様はモーセという一人の人物を立てて、そしてイスラエル200万の民をエジプトから脱出させてくださいました。顧みてくださいました。じゃあエジプトから脱出したイスラエルの民は神様を崇めてずっと神様に仕えてきたでしょうか。旧約聖書を私たちが読んでいくと、エジプトから救い出されて、そして乳と蜜の流れる地と言われるその約束の地に入った彼らは、残念ながら神様の救いの恵みを忘れてしまって、神様を捨ててしまいました。物を言うことができない偶像を拝んで偶像礼拝に走ってしまいました。神様はそんな彼らをバビロニア帝国という帝国の侵略に合わせて、その国を滅ぼされました。彼らは外国に捕虜として連れて行かれてしまいました。じゃあそれでイスラエルの民は終わっちゃったんでしょうか。神様はこの民を祝福すると約束されました。 このその契約を神様は忘れなかった。神様はバビロニアにいる、もう自分たちはもうダメだ、もう自分たちの 国は滅びてしまって、もう自分たちはもうダメなんじゃないかと思う民に向かって預言者たちを送って、彼らを励まして、やがてその捕囚から祖国に帰って、もう一度私に仕える新しい人生が待ってるから、だから今の時を希望を持って過ごしなさいと語りかけたんです。エレミア書29章10節から14節のところ、エレミア書29章10節から14節のところで、神様はイスラエルのためにこう語りかけました。まことに主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものである。飛んで14節、私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々の見つけ、国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせると約束された。この約束の通りに、このイスラエルの民は70年の捕囚期間が終わって、この約束の地に戻ることができました。神様はそのようにして旧約聖書を読んでいくと、イスラエルの民を顧みてくださった、ちゃんと忘れないでいつもいつも面倒を見てくださったとザカリアを歌ったんですね。でそれだけじゃない、ザカリアはここで、この主はその民を顧みてって言った時には、私たちのこと、私たち夫婦のことも顧みてくださったっていう気持ちが込められてました。彼らは何よりも年を取って、そして、ほとんど子供が生まれる可能性がゼロに近い状況になるまで、自分たちに子供が与えられるようにと祈っていましたが、子供が与えられませんでした。でも神様はついに彼らの祈りを聞いてくださって、そしてバプテスマのヨハネを彼らに与えてくださった。しかもその子をこの救い主イエス様が来られる、先触れとして、救い主イエス様に人々が心を開くことができるように準備をする、そういう人物としてこのバプテスマのヨハネを生まれさせてくださった、その体験があったんですね。このルカの福音書に戻りますが、1章の76節からこのザカリアの賛歌の後半に、その思いをザカリアはこんなふうに歌います。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよ。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和に導く。彼らに与えられた子供バプテスマのヨハネは、このイエス様が、人々がイエス様の救いを受け入れることができるように、人々の心を耕す働きに用いられた。顧みてくださった。主はエジプトに住むイスラエルの民の悩みやうめきや苦しみや祈りをちゃんと忘れないで、それに応えてくださったとザカリアは歌いました。二つ目のキーワードは贖われたという言葉です。まさしくこれは出エジプトの出来事ですね。贖われた。今日私たちはちょうど過ぎ越しの祭りのところを読みました。神様はエジプト、それは罪の世界を象徴してますけども、その罪の奴隷であったイスラエルの民を救うために、過ぎ越しという方法を取りました。それは一切の傷のないオスの子羊をふふって、その血を家 の門と門のかもいと門中に塗りつける。で、信仰を持ってそれをするならば、このエジプトを裁くその 死の使いがその家の前を通り過ぎるということでした。で実際に、その夜エジプトではこの神様の命令を信じなかった人たちは王家から始まって全ての家の長子が神様によって命を捕らえたということが起こりました。でこのことによってなかなかイスラエルの民を解放しなかったエジプト王はついに降参をしてイスラエルの民を解放するんですね。でそれが吸い越しということです。でこの時ほふられた一切の傷のないお羊、子羊はやがて私たちのすべての罪を全部許すために来てくださる救い主イエス様を表す、ひな形だったと聖書は言うわけです。そしてイエス様は私たちを罪から自由にするために私たちの罪の借金を全部身代わりによって十字架にかかって死んでくださったんです。そして私たちの持っている罪を全て身代わりに負って帳消しにしてくださった。この際人への手紙2章13節14節はそのことをこんなふうに表しています。この際人への手紙2章13節14節あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許しいろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。神様は私たちの神様を離れて自分勝手に生きてきた罪という問題の借金を、その債務証書を全部十字架の上に釘付けにしてイエス様の命によって支払ってくださったと言うんです。贖われたというのはそういうことです。買い取られたってことです。イスラエルの民はこの子羊の血によって神様のものとして買い取られました。イエス・キリストを信じた者は神の子羊であるイエス・キリストによって神のものとして私たちは買い取られたんですね。で、ザカリアはイエス様が来られてなされるこの罪からの救いということを贖われたという言葉で表現したんです。でさらに救いの角という表現が69節に出てきます。救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたという言葉です。ダビデという人はイスラエルの国の2番目の王様でした。ダビデが超立派で超すごい人だったかというと彼もいろんな失敗をした、弱さを持っていた人です。それでも彼はいろんな失敗の中でも神様を愛して神様に従おうとした人物です。神様はそんな彼を本当に愛して彼に一つの約束を与えられました。それはやがてダビデの家系からこの人々を救う救い主が来られるよという、これダビデ契約ってよく言われてますけども、ダビデにその約束を与えられたんですね。でザカリアはついにその時が来た、今ついにその時が来た、旧約聖書で神様がダビデに約束をしてくださった救い主がついにやってくるんだと喜びを持って歌うんですね。マタイの福音書の1章の1節を見ると新約聖書の一番初めはこういう言葉で始まります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図という言葉で始まる。つまりアブラハムの契約とそしてダビデの契約、やがて私たちを救う救い主が来られるというその契約のを成し遂げるためにイエス様が来てくださった、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた、でそういうことだ。これ私たちは私もそうなんですけどほとんど感動がない。私もただこれを話してるだけところがかなりあるんですね。でももしイスラエルの人たちが本当にこう新約聖書を読んでこのことを理解してクリスチャンになってたら、多分私が持ってるよりももっともっと大きな大きなここにこう感情と喜びを込めて話すんだろうと思います。私は、イスラエル人ではないのでそうなんですってって喋ってるところがあります。ただ一つ言えることは神様は過去に約束した 約束をちゃんと果たされるって。ダビデの契約があってからイエス様が生まれるまでには、まあ、約1000年ありました。アブラハムに契約があってからイエス様が生まれるまでには、まあ、約2000年ありました。モーセを通してエジプトの民がこの救われて、それがやがて来る救い主がしてくださる罪からの救いを表すんだよっていう記事から言っても、まあ、約、イエス様が生まれるまで約1500年ありました。ものすごい時間がかかってます。バビロニアに連れてかれた人たちがバビロニアからエルサレムに戻ってくるまでに70年ありました。まあ、スピード時代に生きている私たちにとったら聖書の時間というのはものすごい長い時間です。でも神様はそんな長い時間、私たちは気をつけないと人と何か約束したことをメモとか手帳とかちゃんと書いておかないと、まあ、3分も経ったら忘れちゃうんですね。下手したらその場で約束したことを次の瞬間に忘れてしまうのがあるわけですよね。でも神様は一度約束したことを70年でも100年でも1000年でも1500年でも忘れないで、その時が来たら必ずそれをきちっとしてくださるお方だ。このザカリアが語った救いの過去という歴史から私たちはそういうことを知ることができると思います。それは私たちが旧約聖書をなぜ読むのかっていうことにもきっとつながるでしょう。私たちが旧約聖書を読むときに、長い長いこのイスラエルの歴史の中で神様はちゃんと約束を守ってくださるお方だということを私たちは旧約聖書を読むときに知ることができます。さて先に行きます。救いの恵みの現在です。1章の71節から、ルカの福音書の1章の71節から75節までに行きます。この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者から憎む者の手からの救いである。主は我らの人たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。救いの恵みの現在です。それは敵からの救いっていう言葉と主の憐れみっていう2つの言葉で表すことができると思います。敵からの救いです。聖書は神様に敵対する悪の勢力サタンの存在を教えています。初めの人アダムから私たち人間は神様にサタンにそそのかされて神様を捨てて以来、私たち人間はこのサタンのもとに罪の奴隷として生きてきました。しかし神様はこの罪の奴隷として私たちが滅びないように、ご自分の御子イエス様を私たちの救い主として送ってくださって、十字架の上で私たちの罪を全部負って死を与えられた。そのことによって私たちはこの敵からサタンの暗闇の圧政から救い出されたんだと聖書は私たちに教えています。コロサイ人の手紙一章の13節14節、コロサイ人の手紙1章13節14節、そこにこのように書かれています。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちはこの神様の憐れみによって罪の奴隷として本当は滅びなければいけなかったのに、ただただ私たちが私の罪を許してください、私の罪のためにイエス様が十字架にかかって身代わりに死んでくださったことを信じます、イエス様は私の救い主として受け入れますと祈るだけで、私たちは神様の子供とされ、そして罪から解放されると聖書は書いている、聖書は言っているということです。敵からの救い、そして神様の憐れみということです。そして3つ目に、救いの恵みの将来未来です。1章の先ほど読んだ74節から75節にありました。 それはどういうことかというと、イエス様を信じた私たちが、じゃあこれからどのように神様に仕えて生きたらよいのかということです。そこでザカリアは3つの言葉を言いました。生涯のすべての日にという言葉です。そして清く正しくという言葉、そして恐れなくという言葉、3つの言葉を言いました。生涯のすべての日に、74節、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。この日曜日の礼拝の時だけではなくて、それから洗礼を受けた初めだけじゃなくて、私たちがこの地上で生きている限り、生涯にわたってすべての日に、日曜日も月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日も土曜日もね、すべての日に主に仕えるために、私たちはイエス様によって救われたんだ。そして生涯のすべての日に神様に仕えることが私たちの生きがいと喜びになったんだというんです。ローマ人の手紙の5章の8節で聖書をこう言っています。しかしキリストが私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書いてある。神様が私、十字架を通して神様は私たちに愛を与えてくださった、愛を見せてくださった。今度はその愛に私たちが自分の生涯をかけて神様に仕えて、神様を愛して生きるんだ。ですから信仰というのは双方向の関係だったんですね。聖書が使っている信仰という言葉は、神様が私たちを愛してくださるということと同時に、私たちが神様を愛するということで成り立つ関係。ただただ一方的に神様は私たちを愛されただけじゃなくて、今度私たちがその神様に愛してくださったので、私たちが神様に応答するっていう部分があるんですね。だから生涯のすべての日に清く正しくとあります。私たちはイエス・キリストを信じたときに神の子供とされました。神様はイエス・キリストを信じる者のうちに、この神の清い御霊、聖霊を送ってくださいました。聖霊なる神様は聖書の言葉を通して私たちの生活に残る罪の性質とか悪習慣を清めて、神の国の王子、王女にふさわしいものに変え続けてくださいます。ですから私たちも積極的にこの聖霊の助けを受けて、倫理的に清い生活を目指していくということだと思います。私たちは失敗することがあります。落ち度があります。イエス・キリストを信じても罪人の生活がありますから、罪を犯してしまうことがあります。でもその時に神様は私たちのためにこの解決の方法をちゃんと用意してくださいました。ヨハネ第1の手紙1章9節、ヨハネ第1の手紙1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この約束には回数の制限がついていません。10回までとかですね、20回までとかですね、10回分払うと1枚おまけがつきます。回数券とは違う、制限がないんです。私たちが何度失敗しても、何度弱さのためにつまずいても、私たちが神様の前に出て行って、自分の罪を言い表して、そしてイエス様がその罪のために十字架にかかって死んでくださった、その罪を本当にカバーしてくださるということを信じて助けてくださいと祈るときに、その問題に手を入れてくださって、私たちを新しく変え続けてください。このことに制限はありません。もし私たちは自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ですから私たちは自分の問題、失敗を自分で抱え続けなくてもいいんです。イエス様のもとに持っていくなら、神様のもとに持っていって、それを言い表すならば、神様がその問題に手を突っ込んで解決をしてくださる。だから私たちは 清く正しく生きることができるようになっていくということです。そして最後に恐れなくと書いてあります。私たちは何か感情を殺して神様に奴隷のように礼従するわけでもありません。それから自分の意思を抑えて盲従するわけでもありません。私たちは神様の子供として恐れなく神様を愛して敬って神様に従い仕えることができます。ローマ人の手紙8章14節15節で聖書はこう言います。ローマ8章14節15節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。このアバ父って書いてあるアバっていう言葉はお父様っていうよりもどっちかというと小さい子供が子供に語りかけるお父ちゃん、パパ、ダディ、本当に親愛を込めて語る言葉ですよね。イエス・キリストを救い主として信じた者は神様の子供になって神様に対して恐れなく語りかけることができる。神様を愛し敬って生きることができる。そういう関係に私たちは入った。私は漫画の中で一番好きなのはお化けの九太郎、ね、お化けが大好き、多分今でも一番好き、ね、小学生の時に似顔絵コンテストってのがありましたですね。で似顔絵コンテストをやって、一等賞をもらったというのはあるんで余計お化けが好きなのかもしれませんけども、でお化けの中にですねドロンパっていうこのアメリカから来た一つ星のこのコイン線がこう入ってるこのお化けがいるんですね。でこのドロンパっていうのはアメリカからこの雷さんというですね、そのおばきゅうの町内に住んでいる、昔からいたようなこう雷親父の家にこの、親戚から預けられたって生活してるんです。で、おばきゅうをはじめ、もう周りの子供たちはこの雷さんが怖いんです。で、野球やって窓とか割っちゃうと、もうガミガミ怒られちゃうんで、こういつもこうビクビクしてるんです。ところがこのドロンパだけは、この雷さんに対しては全く怖くない。もう家の中で寝っ転がってるし、好きにこう戸棚を開けてお菓子を食べてるし、もう何でも自分の好きな方でやってます。この雷さんに対してもタメ口を聞いてる。でどうしてか、それはこのドロンパは雷さんの家の子供として扱われてたからなんですね。だんだんこのお化けの九太郎を見てると、だんだんこう雷さんとドロンパを介してお化けとかの友達も仲が良くなってくるわけですけども、でも私たちは神様を雷さんのような、なんか煙たい、おっかない、ビクビクいつも付き合わなきゃいけない存在じゃないんだ。ドロンパが雷さんの家で平気で寝っ転がっていて、戸棚からおやつを食べたり、この雷さんにタメ口を聞いたり、慣れ慣れしくできるように、私たちは神様に恐れなく近寄って、神様にある時は甘えて、ある時は愚痴を言ったり、ある時は本当にボロボロになって助けてもらったり、そのように私たちは生きることができるんだ。ザカリアは生涯のすべての日に恐れなく仕えることができる、恐れなく神様と付き合うことができると言いました。私たちはそのような神様との関係にイエス・キリストを信じるときに私たちは入れられました。今日私たちはザカリアの賛歌を通してこの私たちの救いの過去は神様は顧みてくださる、約束を救いの約束を守ってくださる、現在私たちを憐れんでくださる、そして未来私たちが生涯のすべての日に清く正しく恐れなく神様に仕えることができる、そのように私たちを救いに導いてくださった、その中に私たちは今日生かされているということをぜひ覚えたいと思います。今週の適用のところには朝目が覚めた時にまず神様を褒めたたえて一日をスタートしてみましょうと書いてありましたけど、私それと同時にこの先ほど言った雷さんとドロンパの関係、ね、神様と私たちの関係は本当に恐れなくどんな時でも私たちは神様に近寄って神様に祈り神様の助けを受け神様の中に生きることができる、 ぜひそのことをこの1週間覚えて歩むことができたら本当に幸いだと思います。お祈りをして終わります。我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。天の父なる神様、ザカリアが賛美したように、私たちはこのような中に生かされていることをありがとうございます。神様は旧約聖書でなされたその救いの約束を時至ってイエス様を送ってくださるということで本当に果たしてくださいました。そして私たちを憐れんでくださって、私たちが本当にイエス様を信じるだけで神様の子供とされ罪が許されるというその恵みを与えてくださいました。また私たちの生涯の日に恐れなく清く正しく恐れなく主に仕えることを許してくださいました。ありがとうございます。日曜日だけではなくこの1週間本当に恐れなく神様が私たちを愛し、私たちをいつも受け入れ導いてくださっていることを信頼してこの1週間歩むことができますよ。また私たちの毎日が神様を褒めたたえるその言葉を賛美をする日々となりますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。